まあ、とにかく人が多かったです。お盆で皆さん帰省されているんでしょうね。まあ、そういう中ででも本当に行って守られて、帰りはそういう意味で言ったら本当にこう快適に帰らせていただいて、本当感謝でした。本当にありがとうございました。はい、それではイザヤ書に行きたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますこと感謝いたします。どうかこのひとときを神様豊かに祝福してください。またこれから学びますイザヤ書を通して、どうぞ主が私たちに語りかけ、必要な御言葉を与えてください。すべてを御手にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日9章なんですけれども、9章の1節を読んでいきますと、9章1節に、しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの町ヨルダンの川向こう、異邦の民のガリラヤは栄誉を受けるとあるんですね。これ一体どういうことかというと、ですね、一節に出てきますゼブルンの地とナフタリの地とありますけれども、これここなんです。ゼブルンとナフタリ、これイスラエル十二部族のうちの二つの部族です。二つの部族のことです。で、ゼブルンとナフタリというですね、この二つの部族がですね、ここにあったんですね。で、これは北イスラエルの一番上にある部族です。こっちにアシェルとかですねありますけれども、で、アッシリアが今攻めてきてるんですね。で、アッシリアとか攻めてくると真っ先にどこに行くかというと、ここなんですよ。ここなんですよ。この二つを取るんですね。そしてこの二つが、特にここですね、ここが真っ先に占領されていくわけです。ですね。そしてちょっと待って、持ってきます。じゃあイエス様の時代はここはどうなっているかっていうと、ここはガリラヤになっているんです。ガリラヤ地方になっているんですね。で、ですね、マタイの4章を開けていただきますと、マタイの4章の12節から、マタイの4章12節から、イエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤに退かれた。そしてナザレを離れ、ゼブルンとナフタリの地方にある湖のほとりの町カペナウムに来て住まわれた。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。ゼブルンの地とナフタリの地、海沿いの道ヨルダンの川向こう、異邦人のガリラヤ、闇の中に住んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る、という言葉です。つまりですね、このゼブルンとナフタリのこの地がイエス様の時代にはここにありますガリラヤ地方というふうになるわけです。そしてここに出てきますカペナウムという町がここですね。ここにカペナウムという町があります。イエス様が住まれていたナザレというのはここにあります。ここはナザレっていうのは後でちょっと出てきます。ナザレっていうのはここにあります。このカペナウムという町がガリラヤ伝道の基地になります。ここを元にしてずっと行かれるんですね。ですから、ゼブルンとナフタリというですね、この地方はアッシリアとかですね、その後にペルシャとかギリシャとかローマとかいろいろ来るんですけれども、まあ、特にこの時代でしたらアッシリアが攻めてくるときに真っ先に占領されていくわけです。そしてこの北イスラエルはですね、大体この辺が北イスラエルになりますけれども、北イスラエルの住民はアッシリアに連れて行かれるんです。多くの人がアッシリアに連れて行かれます。そして他の土地から異邦の民がここに連れてこられるんですね。ですからここでいたユダヤ人と異邦の民が混ざるわけですね。 そしてここにサマリア人というのができますけれど、ここでサマリアがありますけれども、特にこのガリラヤの地方はそうやってですね、異邦人も来るわけです。ですから、もう一回イザヤ書に戻りますけれども、イザヤ書の9章にあります、9章の2節、ごめんなさい、1節の最後に異邦の民のガリラヤはというあるんです。異邦の民ってあるんですね。要するにここにユダヤ人から見たらもうガリラ地方というのは異邦人の地だっていうふうにまでも言われるわけです。でこのイザヤ書の9章の1節にこの地がですね、恥ずかしめを受けたがというのがそういうことを意味してきます。でこのですね、ちょっとガリラ地方についてちょっと説明していきますけども、このガリラヤっていうところはですね、北にはですね高い山があるんですよ。でそこからですね、こう湿気を帯びた空気が入って、特に南部の方はですね、それが雨になったりとか梅雨になったりして、ここはですね非常に素晴らしい穀倉地帯なんですね。小麦、大麦、オリーブ、ブドウ、いろんなものが取れます。そしてまたここにガリラヤ湖っていうのがあります。ここで魚も豊富に取れるんです。ですからね、ガリラヤっていうのはですね素晴らしいところなんです。そういう意味で言ったら素晴らしいところなんです。ところがですね、さっき言った異邦の民に占領されて異邦の民というふうに呼ばれるようになっていくわけですね。そしてこの後ですね、いろんな国に占領されますけれども、ギリシャに占領されていた時にですね、ここでですね、マカベアっていう祭司の一族がギリシャに対して反乱を起こすんですよ。で彼らはハスモン王朝というのを作って、こういう土地をですね、もうユダヤ人の地に取り戻すのが旧約と新約の間にあるんですね。そしてここをまたユダヤ人に返すんです。ユダヤ人の地になるんですね。でそのあたりからガリラヤ地方の人々っていうのは熱狂的な人が増えるんです。つまりイエス様のお弟子さんの中に熱心党シモンという人いましたね。熱心党員という、熱心党員っていうのはこのガリラヤ地方から起こった党で、自分たちの手で今ローマに占領されてますけれども、ローマ帝国から独立するんだっていうですね、そういう戦いをしようとする人たちなんです。そういう人たちがここから出てくるんです。そしてここからそういう人たちがですね、イエス様の時代はそんなに多くはないんですけども、イエス様の後にこの熱心党っていうのがですね、大体こう受け入れられていきます、ユダヤの国に。でその人たちを中心に西暦70年に独立戦争を起こすんですね。そして、このイスラエルの国は滅びます。でその熱心党員の人たちがですね、最後まで戦うんです、エルサレムで。そしてですね、エルサレムのないですね、エルサレムがここにあって、マサダっていうところがあるんですよ。そこに最後立てこもって、最後のユダヤ人たちがローマに対抗して全員死んでいくんですね。マサダっていうところがあります。で、国が滅びていくんですけども、原因はここから出た熱心党員の人たちです。そういうような歴史があるんですね。ですからこの土地ですね、この土地はそういう意味で言ったら異邦の民だというふうにこう言われているわけです。でマタイのですね、すいません、もう一回マタイに戻りますけれども、マタイの 2章にですね、マタイの2章というとクリスマスの時に、東から来た博士たちがイエス様を礼拝しに来るところですけれども、その後エジプトに逃げなさいっていう話が出てきますよね。でイエス様のマリアとヨセフとイエス様はエジプトに逃げます。でエジプトに逃げるんですけれども、ヘロデが死んだというのを2章の19節で、ヘロデが死ぬと見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった、立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい、 幼子の命を狙っている者たちは死にましたって言ったんですね。でそこでイスラエル地に入るんですけれども、22節で、しかしアルケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れた。さらに夢で警告を受けたのでガリラヤ地方に退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであったってことになります。つまりですね、この時代にイスラエル全土を支配していたのはヘロデ大王です。イエス様が生まれた時にね、でイエス様を殺そうとしたのはヘロデ大王です。ところがですね、そのヘロデ大王が死んでイエス様の一行がエジプトから帰ってくるんですけれども、この辺りですね、ガリラヤの下、ここを治めていたのがヘロデの子供のアルケラオって人なんですよ。でこの人すっごい悪い人なんですね。たくさんの人も殺していますから。それでユダヤに帰らずにガリラヤに行った。そしてこのナザレに住んだということが出てきます。でイエス様はナザレ人イエスっていうんですね。よく聞くと思うんです、イエス様のことをナザレ人イエス、ナザレ人イエスというふうにイエス様は呼ばれるようになったとあるんですね。でここにですね、23節に預言者たちを通して彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであったとあるんですけれども、旧約聖書のどこにもないんです。この予言は、彼はナザレ人イエスと呼ばれるという予言はですね、旧約聖書のどこにもないんです。じゃあなんでここでマタイがそういうふうに書いたかですよね。彼はナザレ人イエスと呼ばれるって書いたか、このさっき言いましたようにナザレはガリラヤ地方にあります、ね、でヨハネの一章で何でしたっけね、ナザレから何の良いものが出るだろうかというふうに言葉があります。あれはイエス様がお弟子さんをがこう集めている時に、ピリポがナタナエルを誘って、ナザレの人でヨセフの子イエス、この人が預言書にも書いている人だって言った時に、その時にナタナエルが言った言葉なんですよ。ナザレから何か良いものが出るだろうかっていう言葉があります。つまりですね、そういうふうにですね、ナタナエルという人は、このカペナウムの横に別サイダってありますけど、ここの人です。ここの人でさえ言うようにですね、ナザレの町、つまりこのガリラヤ地方からいいものなんか出ないんですよ。というのはユダヤ人たちはこの地方の人たちのことをどう思っていたかというと、さっきも言った熱心党とかいう人が出るぐらいに狂信的な人が多いんですよ。もう何でもここにやれやれというような人がね、もうローマを倒せとかね、もう狂信的な人が多いんです。そして偽キリストが出てくるんです。ここからよく偽キリストが出てくるんです。で俺こそキリストだ、俺に従えという人がですね、この地方から結構出てるんですよ。そういうのを見てユダヤ人の人たちはこのガリラの人たちのことをね、教育のない、そしてまた熱心、まあそういう熱狂的な、このちょっと私たちはとは違うよねっていう人たち、そういうような呼び方で言ってるってことなんですよ。だからナザレ人イエスっていうことは、あのナザレ、あのもう狂信的な、もうわけのわからない人が出てくる、そしてもう偽のキリストが出てくるような、あんなところに住んでいるキリストという意味なんですよ。ですね。ですから彼はね、マタイの2章であったナザレ人と呼ばれるというのは、そういうふうにですね、人々から蔑まれるという意味で言ってる。つまり旧約聖書の予言というのは、来られるメシアのことをですね、例えば詩編22編とかイザヤ書53章を見ますと、苦難のしもべとして書いているわけですね。 ですからこのナザレ人イエスという預言者が言っているってことは、旧約聖書で言っている人々からこう蔑まれ、のけものにされ、やがては殺されていく、そういう意味でのナザレ人イエスということをマタイは言っているわけですね。それで非常に意味深いんだと思います。でもですね、イザヤ書に戻りますけれども、でもイエス、あ、ごめんなさい、イザヤはそういうふうに人々からナザレ、あいつはナザレ人だ、あいつはナザレ人だ、あのガリラヤから出ている、あんな変なところから出てくる 人間だというふうに言われているわけですけれども、でもイザヤは9章の1節の最後に栄誉を受けると言っています。そして2節には、闇の中を歩んでいた民は大きな光を見ると言ってるんですよ。死の影の地、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝くって言ってるんです、ね。ですから、このナザレ人イエスだというふうにですね、人々から、こう、悪く言われる。本当にこいつはナザレ人イエスということは何にもない。ナザレから何の良いものが出るだろうか。出るはずないじゃないか。まあ、そういうふうにこう見られていた。でも、信じる人にとってみたら、ここに、大きな光、イエス様は光なんだ。ヨハネの福音書でもですね、イエス様を光として見てますけど、大きな光が、イエス様がここに、こういう土地に出てくださった、とイザヤ言ってるわけですね。ですから、もしもですよ、イエス様がナザレに住まずに、エルサレムに住んでいたら、エルサレムのイエスって言ったら、ユダヤ人から見たら、ああ、あのエルサレムから、神の都から出た人なんだというふうに見られるわけです。エルサレムのイザ、あ、エルサレ、あ、ごめんなさい。エルサレムのイエスだったらですね、人々から尊敬される、人々から受け入れられる人なんですよ。とか、ナザレ人だって言った時に、あのナザレか、あの土地から来た人間か、あいつが何やるんだっていうんだね。そういう目で見られる。でも、信じる人見たら、大きな光、そしてまた慰めを受ける方なんですよ。救いを与える方なんですよ。そういう方がですね、この地から出るんだというイザヤは予言しているんです。でも私たち思うんですよね、なんでエルサレムじゃなかったんだろう、なんでここだ、ここじゃなかったんだろう、なんでこんな土地から出たんだろう。聖書の中心ここですよね。聖書の中心どう見てもここなんですよ。で、ここはもう本当にこうすぐに攻められて異邦人が来るような土地ですね。もう異邦人と混ざったあいつらは、そしてまた変なことばっかりしか言わない、こんなとこじゃなくて、ここからイエス様出られたら人々もたくさん信じるかもしれない、なんでこんなところから出たんだっていうような感じ。でも神様はあえてこういうところから救い主が出された。それは今回のその精神障害者フェロシップでもそうだったんですけども、どうしても人、私たちは人を外見で見てしまう、その人を見てしまって、こう自分自身がこう人を分け隔ててしまう、そういう心っていうのはどうしても人にはあるんですよね。で、特にですね、マタイがですね、ナザレ人イエスと呼ばれると言った時に、マタイの福音書って、誰に書かれていますか？誰に書かれた福音書かというと、ユダヤ人ですよね。ユダヤ人なんですよ。で、ユダヤ人に対して、この人はナザレ人イエスと呼ばれるって言った時に、ユダヤ人はわかるんですよ。ナザレがどういうところか、ガリラヤがどういうところか、そこから来たっていう方がどういう方なのか。でもイエス様はつまりそこまでへりくだってくださった、そしてそこで苦しんでいる人々にのためにイエス様はそこで宣教を始められたと言ってるわけです。ヨハネは イエス様は最初ナザレからエルサレムに来て杉越の祭りで宮清めを行って、その後サマリアを取ってサマリアの女の人に宣教して、そしてまたガリラヤに行きます。でもマタイ・マルコ・ルカは荒野の誘惑を受けた後にすぐにガリラヤで宣教を始めたとあります。ガリラヤで宣教の第一歩を始められたとマタイ・マルコ・ルカは記しています。この地なんですね。この異邦の民の異邦の民と混ざってユダヤ人たちからこうバカにされているその地においてイエス様はまず福音を語り始めたんです。そこには大きな意味があると思います。大きな意味があると思います。ユダヤ人というのはやっぱりそういうガリラヤの人たちに対して彼らをこうバカにするようなやはり傲慢なところがあるわけです。パリサイ人なんかはもう本当にこういう人たちで、特にですねユダヤ人たちの考え方っていうのは立法を守ってないような人間はやつは人間じゃない、ユダヤ人じゃない、神の民じゃない、非常に上からですね見下ろしてるんですね人々を。でイエス様は上から見下ろすんではなくて見下ろされた人たちのところに行かれていくわけです。パリサイ人たちっていうのはもう上からですねお前立法を守ってるのか守ってないのか、守ってないならお前たちは本当にダメな人間だ、お前たちは捨てられた人間だっていうふうにですね、これアムスアレツっていう言葉なんですけども、ドミンという意味で本当に偏見差別用語みたいなもんなんですね。お前たちはこれもできないのか悪い人間だって言ってるわけですね。そして上からこう彼らを裁いていくわけです、パリサイ人。でもイエス様っていうのは裁かれている人、本当にこう苦しんでいる人、人々からこう言われて弱っている人のところに行かれていくわけですね。だからそうやってガリラヤ地方をバカにしている人のところではなく、バカにされている人たちのところに行って福音を語っていくですね。そしてこの方は、ちょっと飛びまして6節からですね、一人の緑子が私たちに生まれるという言葉で書かれています。一人の緑子、その闇を照らす光としてメシアがどのようにして来られたかっていうのが書かれているわけです。それが一人の緑子として来られたっていうことです。赤ちゃんですねが与えられた、緑子っていうのは赤ちゃんのことです。その方がですね私たちのために生まれるんですね。ただ生まれたんじゃないんですよ、私たちのために生まれる、別の訳では与えられるってあります。あ、ごめんなさい、その次の説に一人の男の子が私たちに与えられたんですね。で、主権はその方にあり、その名は不思議な助言、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。と呼ばれるってことは、それいうですね、力を持った方だということが言います。で、この地を照らす光として来られたイエス様っていうのは、どういう方かっていうと、名前からちょっと見ていきたいと思います。6節にあります。ここに不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と言われてます。として来られるんだってですね。英語の聖書を読んできますと、不思議な助言者っていうのがですね、ワンダフルカウンセラーっていうんですね。不思議なっていうのはワンダフル、素晴らしい。助言者っていうのはカウンセラー。ね、いろんなことを、まあ、助言っていうのは、助言者っていうと、当時ですね、王様がいた時に、王様にこう助言する人がいるんですよ。王様こうした方がいいですよ、こうした方がいいですよっていうのね。で、イエス様は助言者だ。王であり助言者なんだ。つまり助言者を必要としない方だっていうことの意味とある、もあると思うんですけども、イエス様自身は私たちに与えられる緑子として、私たちに与えられる救い主として、私たちにとって、まあ、素晴らしい助言者だ。ということですね。で、 助言者というとこうした方がいいですよ、こうした方がいいですよ、こうですよっていうふうにこうなるんですけど、そうじゃなくてさっきの英語の聖書でいくとカウンセラーなんですね。カウンセラー、カウンセラーってどういう仕事をするかですよね。その人からいろいろと話を聞いて、まず聞くことですよね。ですよね。聞くことですよね。聞いてその人がどういう背景があるのかとか、いろんなことをこう聞いて、聞きますよね。で、カウンセラーっていう人たち、私も会ったことはないですけど、カウンセリング受けたことはないですけども、カウンセリング受けるときって、やはりこう、その人がですね、今どうなのか、いろんなことを聞いて、そしてその人にとって一番良い助言って言いますか、方法をこう語っていきますよね。だからイエス様っていうのは、さっきのパリサイ人に、お前こうしろ、こうしろ、こうしろっていう方ではないっていうことです。だってそうでしょ、私たちがですよ、私もまだ牧師とかなる前に、先生のところにですね、何か相談に行こうとしたら、大体言われることは決まってるなっていうふうに分かったら、なかなか行きづらいですよね。行ったら、聖書読んでますか、聖書こう書いてますよ、こうした方がいいですよって言われたら、それは分かってるんですっていうふうにこうなってしまうわけですね。こう言いたいです、あなたの言いたいことは分かるんです。確かにそうしないと分かるんですよね。だからパリサイ人たちにみたいに、こうしろ、こうした、こうした、聖書にこう書いてあるから、お前はこうするんだと言われると、分かってるんですけども、できないから困ってるんですってことになるわけですね。じゃあ、それができるためにはどうしたらいいんでしょうかってなるわけですよ。で、やはりイエス様のカウンセリングっていうのは、私たちがなぜできないのか、そういう本当にこう、つまりできないためには、元があるわけですよ。やはり私たちの何かこう根本的な問題がある、それを罪といえばそれなんですけども、でも本当にそこをですね、イエス様は分かりやすくこう解きほぐしてくださって、私たちにこの問題はこうだってことをこう、ね、聖書を通して、またいろんな人を通して助言を与えてくださるんだと思います。だからイエス様こそ本当に私たちのですね、信仰における助言者であるということが言います。こう常にこう助言をしてくださる、こうした方がいいですよ、こうした方がいいんだ、その道を示してくださる、そういう意味での助言者なんだと思います。そしてまた助言したことを私たちがやる力も与えてくださる神、そういう意味で力ある神、私たちがそれを実行できるようにその力を持って支えてくださるということですね。私たちを支えてくださる方だということが言います。そして永遠の父なんですね。父という言葉は聖書を見ますと、アバ父よというふうに前も言いましたけども、アバつまりお父様、非常にこう親しみを持って言える言葉なんですよ。で、特にユダヤ人たちにとってみたらですね、神様っていうのがもう本当はるかに遠くにおられる方で、力ある方で、人間は絶対その方のところに行くことはできないっていう、もう本当に清い方なんですね。だからイザヤが6章で神様の栄光に触れた時に、ああ私は災いでも私は滅びるばかりだというふうに、神様っていうのはそういう存在なんですよ。ところがここでは父になってくださるって言ってるんですね。で、この父というのはこの上から言うんじゃなくて、お父さんいますけれども、でもここで言う父というのは保護者という意味もありますよね。そして憐れみに満ちた姿を明らかにします。父親っていうのは子供が悲しんでいたり傷ついていたら、お父さんの心ってのは動くわけですよ。何とかして助けてあげたい、それがイエス様なんですよね。だから父の心を持って悲しんでいる人、苦しんでいる人たちに対して黙って傍観しているのではなくて、助けようとする、その心があるということです。だから父として最高のアドバイス、助言を与えてくださるんですね。最善の道に行く力を与えてくださるわけですね。だからあなたを助けたい、あなたを支えたい、力になりたいといつも願っているのが父親、そういう方なんだということですね。 マタイの7章をちょっと見ていただきますと、マタイの7章にですね、9節から11節に、マタイの7章の9節から11節、あなた方のうちの誰が自分の子がパンを求めているのに石を与えるでしょうか、魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか。このようにあなた方が悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうかって言ってるんですよ。父親っていうのはここで子供が求めているものに対して求めているものを与えるんだ、悪いものを与えたりしないんだ、パンを求めているのに石を与えるでしょうか、魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか、というふうにこう出てくるわけですね。そんなことしないでしょ。だったらなおのこと、天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるだろうかという言ってるわけですね。ですから助言を与え、そしてその人が本当にその良いものを得るように力を与え、そしてまた父としてその優しさを持って接してくださるということです。でしかもですね、永遠の父なんですよ。永遠の父なんです。いつまでも父として私たちを取り扱ってくださるということなんです。もうこの時は嫌とかね、この時はダメだよ、君こんなことしてるからダメだよじゃなくて、いつもいつもということですね。そして次にまたイザヤ書に戻りますけど、平和の君です。平和の君です。平和っていうのはシャロームですよね。平和っていうのはシャロームです。平安があなたにあるように、シャローム言いますね。このシャロームっていうのは十字架につけられて死んだイエス様がですね、私たちが神様と和解することによって神様と私たちの間にこの平和、つまりシャロームが成立していくわけです。私たちは神様との間に罪があるために平和を持つことができませんでした。でも私たちが、イエス様が私たちの罪のために死んでくださったことによって、その方を信じることによって神様と私の間に平和ができたわけです。シャロームができたわけです。そうすると今度は私と他の人の間にも平和ができるはずなんです、ね。でエペソの2章をちょっと読んでいきますと、エペソの2章、エペソ人への手紙の2章の14節から、386ページです。新約の386ページのエペソ人への手紙の2章14節から16節まで読み出します。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。ここにですね、14節に隔ての壁で、壁っていう言葉が出てきます。隔ての壁っていうのは神殿にある壁のことで、ユダヤ人と異邦人を隔てる壁があるんですね。ここまでは異邦人入っていいけども、この先は入ってはいけない。で、そこに壁があるわけです。この隔ての壁なんですね。これをイエス様は十字架によって打ち壊してくださった。だからユダヤ人は常に私たちユダヤ人と異邦人という考え方をしていくわけですけれども、このイエス様の十字架はこの隔ての壁を壊して一つにしてくださるんですよ。 ユダヤ人にとって異邦人というのは本当にこう神の恵みの外にいる者たちという意識がありました。それを壊して、私と異邦人は神様にあって一つなんだ。で、これが平和なんですね。これが平和です。それを実現させてくださった。その平和を作り出すことができるのはイエス様だけだ。ということなんですね。イギリスの作家のですね、ジェフリー・アーチャーという人がいて、ケインとアベルという小説があるそうです。で、そこにですね、銀行の頭取のケインとアメリカのホテル王と言われたアベルというこの二人の人がいるんですよね。で、この二人の人は仲良かったんですけども、些細なことで喧嘩をしてこう反目するようになりました。ところがですね、このケインの娘とアベルの息子が愛し合うようになったわけですね。ロミオとジュリエットみたいですね。で、この二人が結婚するんですよ。愛し合って。で、子供が生まれるんです。で、その子供の名前をですね、ウィリアム・アベル・ケイン。二人のお父さんの名前をつけたんですね。で、この子の子供の誕生をきっかけにしてですね、この子供の名前が、それぞれ自分の名前がつけられたということで、お互いやっぱりこのまま喧嘩してちゃいけないんじゃないかとで和解したっていうんですよ。つまりこの子供のようにですね、子供のウィリアム・アベル・ケインっていうこの子供のように、二人の父親が和解したように、神様と人が和解するために生まれてくださったのがイエス様。それでその子に本当の平和があるんだということなんですね。最後にもう一つ、ちょっと時間があれですけど、イザヤ書の9章に戻りますけれども、最後にもう一つ、7節にですね、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。ダビデの王座についてその王国を治めとあります。この緑語は王座についてこの王国を治めるんだとあります。この王国というのはこの世の王国ではありません。イエス様は、私の国はこの世のものではありません、もしこの世のものであったら私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう、しかし事実私の国はこの世のものではありません、とヨハネで言っています。イエス様が建てられる国っていうのは霊的な国です。霊的な国です。なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからです、というふうにローマ書にあります。このようにですね、イエス様はこの光としてこの地上に来られて、こう本当に苦しんでいる人たちの光となって、その方たちに救いの光を照らしたわけです。で、その人は緑子となってこの地上に来られました。そして私たちに助言を与え、力を与え、父として、そしてまた平和の君として私たちに臨んでくださいます。そしてイエス様は国を樹立される。でもその国というのは世の中の国ではなくて、霊的な国、霊的な国です。そしてイエス様を信じる者はその霊的な国に行って、まさに神の国の一員として私たちは主の守りのうちにあるんだ、ということを言っていくわけですね。その方が生まれるんですよ、というふうに言っているわけです。この九章というのは興味深いのは、それまで南ユダのことばっかり言ってたんですよ。ところが急に北イスラエルのことを言っているんですね。神様にとって隔てはないんです。南ユダだろうが、北イスラエルだろうが、よその国だろうが、主を信じる者、主にとってみたならば、どの国の人であっても、イエス様を信じる者は神の国の子なんですね。だからそのことをイエス様はここで言っておられます。私たちもその一員としてですね、神様に、イエス様によって大きな力を得ていることを本当に信じて、感謝していきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。私たち一人一人は罪あるものとして苦しみの中にいましたが、 光としてイエス様は来てくださいました。本当にこのガリラヤ地方で苦しんでいた人たちに大きな光としてイエス様が来られたように、私たちの本当に罪人のために来てくださいましたことを感謝いたします。そして大きな力を与えてくださいます。神の国に私たちを召してくださっていますこと感謝いたします。どうぞ私たち一人一人この神の国をさらに述べ伝えるものでありますようにお祈りいたします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。